恵み豊かな私たち一人一人の天のお父様、2019年を共に迎えることができまして、心から感謝申し上げます。私たちに命を賜り、許されているのはあなた様であることを共に告白いたします。私たちの人生の主であられる方、2019年の主であられる方もあなたであることを告白いたします。年の初め、翼の教会に身を寄せて、この船に共に乗り込んで、天の御国を目指す2019年の旅路をご一緒される兄弟姉妹子どもたち、またここには来れませんけども、全国に散らされている懐かしい方々や、インターネットで礼拝している方、入院中の方、療養中の方々にも神様が等しく望んでくださって、私たちは今年大きく期待しますので、あなたにこそ希望がありますから、どうぞ私たち一人一人とこの教会の一歩一歩を豊かに祝福してください。天のお父様、去年の疲れを覚えながら来られた方がいたら、神様がねぎらって拭い取ってくださって、また病の中で痛みやさまざまな重荷を負って来られた方がおられたら、すべての試練が、また病が、喜びと新たな恵みに変えられますようにお願いします。どうぞ一人一人の健康を祝し、大切なご家族を祝し、また神様、この泉の地域を祝し、いわきを祝し、福島を祝し、この国を祝福してくださるようにお願いします。これからご一緒に聖書を開きますので、新年のお言葉として私たちの一年間をいざなってくださるようにお願いし、お一人一人の心の願いに合わせながら、イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。皆さんはどのようにして新年を迎えましたか？確実に一年、年をカレンダーがめくられたはずなのに、前にもお話しした我が家の不思議な、そして優しい体重計は、年が明けても私が乗ると、あなたは46歳ですと出るんですね。そんな配慮にした体重計があるなら、欲しいというならば倍の値段をつけてお譲りしますので。しかし皆さん、年は確実にとって、特に年を取っていくと、男性は何割かの人は怒りっぽくなる傾向があるそうで、いや気をつけなきゃな。女性はというと、何でも否定的に悪く悪く考える傾向が強くなる何割かの人がいるというので、気をつけなきゃなと。それで今日は夜別の祈りって、まあ、これは2002年だから17年ぐらい前にアメリカでベストセラーになったブルース・ウィルキンソンという牧師さんが、ちょうど私その時アメリカに行ってたら、どこの本屋も山積みになってた本なんです。日本でキリスト教会で出版されたら、夜別の祈りという本も瞬く間に、まあ、キリスト教会では3万部というとかなり売れた方なんですが、売れたんですね。けれど、そのブルース・ウィルキンソンという人がその本を書こうが書く前が、歴代史というちょっと読みにくい、かなり昔の古書である旧約聖書の歴代史の、これは系図書きなんですけども、ダビデ王というこの王国の先祖の先祖の先祖はどっから来たかってずっと稀にいるんですよ。我が家も先祖江戸時代の前まで遡ることができる系図書きがあるんですとか言ってね、まあ、NHK ではファミリーヒストリーとか時々チャンネルかけると、あのつけると流れてる時があって、へえ、この人の江戸時代にはかつて能楽をやっていた人がいたから、この人芸能人で、この音楽豊かな才能は血の力って侮れないなと発見したり、 あるいはこの科学者の先祖に昔漢方薬の研究をして目の研究をして名を残した人がいるって、へえ、そんな昔の昔のずっと彼方にそういう血がこの人に流れてるかなと思うと理解がまた違うくなりますよ。で、ヤベスの祈りを聖書が書いたということは、ブルース・ウィルキンソンというアメリカ人が書こうと書くまいと、これは意味があったからなんです。まあ、神様が書けとおっしゃったと言ったらそれまでですが、歴代史を書いた人が誰かはよくわからないんだけれども、この作者がざーっと経図書きを書く中で、ちょっと待ってと、どうしてもこの人については一筆書き添えなければいけない後々の人のためにと強く思って、いや、この人漢方薬で目の研究をして当時多くの目の病から救ったんですよって、この人はなんか殺伐とした時代に能楽を踊って多くの人の心に豊かなものを与えたんですよって、やっぱりどうしても経図書きに一筆書かなきゃって、それがヤベツの祈りなんですね。うちの離れて住んでる娘から、昨日 NHK の紅白すごかったって来たので、どこがすごかったかって私聞いたんですけど、私は一人っていうか一組しか見てないんですね。それはダパンプとかって名前覚えました、知らなかったんですが、 USA っていう歌、私も物知りになりましたね。そのリーダーのイッサとかっていう人が、あの10年前2008年に私と全く同じ病名なんですよ。私は1年半ぐらい前でしたが、舞台で骨折をして、彼は右足、私仲良く左足、大腿骨小転子下骨折ということでほとんど同じなんです。そして骨盤もバラバラになって、私もバラバラになったから同じなんです。ほんで、いまだに大腿骨の中に29センチの多分ガンマネイルっていうのが入ってるんじゃないかな、私もうちょっと新しいのがもうちょっと長く入ってるんです。そうして骨盤もバラバラになったからスクリューボルトが未だに入ってるって、私も入ってるんです。怖いもの見たさで見たい人がいたら有料でお見せしますが、そうしてですね、もう痛くてですね、お医者さんから大手術をしてもう踊れないって言われたそう。本当に落ち込んで、私以上に落ち込んだと思いますよ。死に物狂いの練習してしたと思います。意識が何倍も飛んだっていうので、私も油汗でしたけども、もうリハビリしてリハビリして、そして今紅白で去年大ブレイクしたそうですが、だからその動画を見ますとね、廊下歩いてる時はかなり揺れてるんです、体が。ほんで NHK の舞台では何ほども感じさせないように、ああやって踊ってるのって、そのリーダーの後ろ姿を同じグループの人が見て、まあ涙物だと思いますよ。普段はこうやって歩いてるのに、舞台に上がったらみじんも見せないというか、プロというか、私は痛くないのかなと思って見たりしたんですけども、まあ私それだけ見てですね、いや、この人か、イッサという人、ここまで回復したならば私はダンスは多分踊らないだろうけど、私も希望があると思った。だ、今日のテーマは痛くても痛みに負けるなって、ヤベツって今の改訂した私たちの教会で使っている聖書は痛みと訳したので、以前は悲しみとか苦しみと訳してたんですが、大体自分の子供に痛みとか悲しみとか悩みとかそういう名前つけますかって、それぐらい負の遺産を背中に背負って生まれてきたこの痛みという名前のヤベツという人は負けなかった。それ痛かったでしょ、怪我してバラバラになったら。二度と立てないと言われたら落ち込まない人いますかって。だけど何クソでですよ、その痛み悲しみ苦しみを全部跳ね返して、そうしてパンプっていうグループはそれは違うかも分かりませんが、聖書のヤベツによれば神様にそれを発露としてバネとしてジャンプしていった時に神様が大きく祝福してくださった。だからアメリカ人の牧師がこれに光を当てて書こうと書くまいと、聖書は私たちに読めって、あなたもヤベツのような道を歩むんだって。だから神殿に希望がないんじゃないんです。ワクワクして新年は迎えるべきですよ。いや、去年のあのことこのことであまりに悲しくて、あまりに痛くて、あまりに苦しくてって、そりゃそうでしょうが、全部トラウマのせいにするなって、全部過去が自分を決めてると思うなって。神様どうしたって、神様に向かえば、どの親だって子供がパンをくれというのに誰が石を与えるかってイエス様言いました。子供が魚くださいというのに誰が、どこの親が蛇を与えるかとイエス様は言いました。ましてや天の父が 求めるあなたに良いものをくださらないはずがあろうかって。なので今日は一見無味乾燥な歴史のつらつらと読み過ごしそうな矢別に私たちは目を留めて、いや本当だわって、私たち誰も注目されないようなささやかな命だけど、神様は目を留めて、悲しみから出発したとしても絶対に神様がそれを跳ねのけて大きな祝福を与えてくださると、すでに私たち実感しました。先週の2日前の礼拝で正先生の写真を通して、いや去年もあの祈りも聞かれ、この祈りも聞かれ、私たちの想像以上だわ。なので今年だけはダメだとか、そんなこと信じないんです。誰も、どんなリスクもありますよ、絶えず。じゃあああなったらどうする、こうなったらどうするってありますよ、それは。けれど年を重ねるごとに女性の人は何でも悪く悪く考える傾向があるから、男性はすぐ切れて怒りっぽくなったり奥さんになったりする傾向があるから、そうだ、矢別の祈りを通してバランスを取り戻し、私たちは神に向かうんだって、神様に祈るんだって、大胆に祈るんだって、具体的に祈るんだって。じゃあ次のアウトラインを出してもらいましょう。まあ今日は主にこんなアウトラインで、痛みをバネに大胆に神様に求めるのだというアウトラインにしましたが、もうちょっと違う表現にすると、次のアウトラインを出してもらっていいですか。悲しみに負けるな、跳ねのけるんだって。悲しみも与えられた意味があるからよく考えなさいって。悲しみがなかったら平平凡凡とですよ、誰が神様に向かうでしょう。別に神様いなくたって生活できるんだから。けれども悲しみがあるのは神様に向かうためだって、そっか、意味があるんだって。新年の主に大きく期待してワクワクしてこの一年のスタートを切るのだということについてお話をします。じゃあ今日の9節から列王記第1話、これは系図書きなんですが、まあ、最初に大きく話すと第1章はアダムとエヴァって聞いたことあると、そこからざーっと人間の歴史が始まってユダ部族まで、なんだユダ部族って、ユダは創世記で今うちの教会に勉強してますが、12部族の一つがユダ部族って、そのユダ部族の中から誠の王であるダビデ王がんまで、その子子孫孫から全世界の王たるイエスキリストが登場するという流れのユダ部族まで、このユダ部族からダビデ王家その崩壊まで、これが 1,2,3 章なんです。で4章に来てちょびっと寄り道、さっきのユダ部族の復讐をしながら、じゃあ私から言うとかなり寄り道ですが、他の人何のこんな説明もないのに、名前しかないのに、書くべきだと思ったから著者が、神様が書けと言うから書いたので読むべきです、心で読むべきです、字面を追うだけじゃなく受け止めるべきです。じゃあ読みましょう。第一歴代史4章9節の矢別の説明、はい、矢別は兄弟たちの中で最も、彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからと言って彼に矢別名を付け、皆さん矢別、これ9節に痛みと今回改訂版を訳して、ちょっと10節も出していただくと10節にも痛みって同じ言葉なんです。で矢別っていう名前もちょっと言葉の順序を変えて同じなんです、意味が。でもう一回9節に戻していただくと、とにかく矢別という人は、だから誰が自分の子供に悪魔って名前つけますかって、誰が悲しみっていう名前つけますかって、だけどつけたんです。なぜって、なんで悲しみとか痛みとか苦悩とかそういう名前なのこの男の人はって、兄弟の中でこの人は特筆すべきだと。結論だけ言うと、悲しみから出発してマイナスから出発してゼロからじゃないんですよ、多重の多層のマイナスから出発して全部ひっくり返して信仰によって神様にこれほど向かった人物がいるかって。ダビデ王のように有名じゃなくても、アブラハムのように世界中から注目されなくても、矢別なんて知らないでしょうって、だけど知ってほしいって、著者は、彼はそれほどマイナスから出発して、皆さん悲しみとか、以前の翻訳のように痛み、悲しみとか苦しみと訳すんじゃなくて痛みと訳すと、なんとなくこれ生まれる時の陣痛が、 普通の痛みじゃなかったんじゃないかと連想する人もいるかもわからない。何の痛みかわからないけど、生きるか死ぬかで、死んでもおかしくなかった子が生まれてきたか、お母さんがそれで大きな何かを負ったか、だけど苦しみとか悲しみというニュアンスだと、もしかしてお父さんが消えてどっかに行っちゃったか、もしかしたら病かなんかで亡くなったか、経済的に大変なことが起こったか、本当に死んでもおかしくないような場面で生まれてきたこの子なんだということで、背中にドバーッとお母さんの悲しみが、苦悩が、痛みが、この一人の男の子に全部かぶさるような、よしてくれって、やめてくれって、なんで私に乗っかかってくるんだって、 誰しもが言いたいかもしれないんですよ。まあいろんな意味で彼は注目すべきだって、特にいろんな兄弟いたけど重んじられたのだと、なぜって、出産の時お母さんが痛みのうちに産んだ子なのだから、だから経済的だったか、家庭のいろんなことだったか、あるいは陣痛のことだったか、なんだかんだ想像は自由ですけども、それでヤベツという名をつけたんですよって。皆さん去年は、オーストリアの精神科医の心理学者のフロイトなどと並ぶアルフレッド・アドラーという人がだいぶ注目されて、その20世紀初頭の100年も経って現代人にすごく大事なこと書いてるとかって、まあいろんなこと書いてありますけど、嫌われる勇気ってベストセラーになりましたけれども、なるほどなってさっき私言いましたが、誰も人のせいにするなって、自分の人生を、あの上司だったから、あの家族がいたからって、そんなことないんだって、トラウマのせいにするなって、何でもかんでも私の過去の痛みのトラウマから今こうなったこうなった原因探しをするなって、人生はそういうもんじゃないでしょうって、なるほどなって。皆さん全て神様の見許しの中にあるから、悲しみも理解不能なことも意味のないことは一つもないんです。以前紹介した私の心に留まった詩を覚えていますか。私たちは神様じゃないから、下から自分の人生の絨毯の裏側を見て、なんでだなんでだっていつも思ってるんです。神様は大きな心で深い糸を持って、金の糸銀の糸で私たちの人生を織り込んで、人生は物語だから、ところが深い悲しみの糸を意識的に意図的に神様は織り込んでいくから、なんでだって、その絨毯をガバッと織物を広げた時に、私たちは初めて目から鱗、ああ私たちの人生に金の糸も銀の糸も必要だったけど、喜びも必要だったけど、深い悲しみの糸もどうしても必要だったのだと悟るんですよ。皆さん、さっきのこの一茶というリーダーじゃないけど、もうあなたは立てない、二度と踊れないって言われて、どんなに落ち込んだとしても何クソってね、そして他の人誰もできないから意識がぶっ飛ぶぐらいの本当に苦しいリハビリをして、リハビリをして半年の入院予定が2ヶ月で退院して、そして今舞台の上で踊って紅白に出てるって。皆さん、神様は私たちにも悲しみに負けるな、生まれてきた時のあのせい、この環境のせいにするなって、それをひっくり返すためにあるんだって。じゃあ10を出してもらいましょうか。有名な聖書の箇所で何度も読んでるんですが、年の初めにまた苦しみは意味があるんだよという箇所、詩編119-71読みましょう、はい、苦しみにあったことは私にとって幸せでした、それによって私はあなたの掟を学びました。別の翻訳だと、癒しめられたのは良いことでしたと翻訳しているんですが、なんで苦しみを通らなければ勉強できないことを身につけた、天の教えが体に染みついた、本当に安穏として何の苦しみもないから幸せじゃなくて、苦しみにあったけど幸せだったと言える、この人生観、苦しみにも悲しみにも去年通った痛みにも全部意味があるんです。それはあの人のせいでこうなったとか、だから私はこうなったとかと言わなくていいし、言ってはならないし、そうではなくて、それをバネにしてあなたはジャンプするんだって。どこにって思い知らせてやるとか、他の人にも同じ思いをさせてやるとかじゃなくて、 神様の一本道にあなたは飛ぶためだって。だって毎教にいとまがないですよ、そういう人。例えば今うちの教会で学んでいる創世記の中でも32章にはヤコブって出てくるでしょ。確かにヤベツとヤコブは名前が似てますが、ヤコブは身から出たサビで双子でお父さんを騙してお兄さんから長男の祝福を剥奪して首が回らなくなって家に住めなくなって飛び出して、行った先でも行き詰まって飛び出して、もう行くところないから実家に帰れないし、神様って天使と格闘までして、まあ私じゃないけれども足が変になって天使と格闘して勝てる人間いませんよ。だけども行くとこないんです。だから神様って祝福してくださらなければ死んでも離さないって覚悟ですよ。あれほどに神様に向かった人がいるかって、それは欠点多い人でした。バランスの悪い人でした。全部自分でしたことの結末でした。だとしてもですよ、その全てが肥やしとなって神様発露となったんです。私たちはみんながヤコブじゃないけど悲しみはある、痛みもある。それは今年神様の身元に飛ぶためだって。じゃあ旧約聖書の一人の女性は、それはハンナという人はどうでしたか。昔は複雑だったから一夫多妻みたいなこと書いてあって、一人の旦那に二人の妻で、もう一人の奥さんが優しかったらそうはいかなかったんですが、意地悪だったから自分には子供が生まれずに、もう一人のペニンナはたくさん子供が生まれるから、そしていじめられるから悔しくて悔しくても心が頭が炸裂しそうになって、シロの神殿に行って神様に尋常でない祈りを捧げて、長い間酔っ払ってんじゃないかって、不謹慎じゃないかって言われるほどに、そしてついに彼女は突き抜けて殻を破ったんですよ。ちょうどこの間の洗礼式のように、洗礼式は水の中に入って古い自分に死にますということの表現です。水浸しになって上がってくることは新しい自分になりますって。それは顔も変わらない、声も変わらない、だけど何かが違って、ちょっと違って、だいぶ違って、かなり違って、年が経つほどに全然違う新しい自分になって、ハンナはもう以前の彼女の顔ではなかった。これで生まれた子供がサムエルですよ。サムエルは歴史の金字塔のような、二人といない、またといない男の子は、そんなお母さんの苦しみから、痛みから、悲しみから、いじめから生まれたんですよ。そして彼女は、じゃあ殺してやるとかいかなかったんですよ。神様に向かった。なので、年が明けたんですが、牧師さん、去年の悲しみが私の心にまだ残ってるんですとか、残り香のように心にあるんですとか、っていいんです、それで。それは全部プラスの要素ですよ。神様に向かえ。神様の身元にあなたも飛ぶんだよって。私はこの間日曜日の裕太兄弟の証がなかなか良かったなということで、もし本人が良かったら印刷して置いてたらいいんじゃないのって言ったら、多分今日置いてあります。聞けなかった人もらっていて読んだら恵まれると思いますよ。私もじんときましたけれども、ご家族はなおさらだったと思いますが、私は亡くなったお父さんを知っているので、裕太兄弟が生まれる前に教会に来て、そして洗礼を受けて、そして結婚許されて結婚して、そして裕太君がお腹に宿って生まれる直前に頭がつって入院して、そのまま亡くなってしまった。そして生まれてきた裕太君だったけど、確かにな、なんでお父さんがいないかなって、それは何度も思ったろうなと思って私も聞きました。そして大震災でしょう。裕太君だけじゃなくて、いろんな福島の子どもたちは福島に帰れとか、なんだとかかんだとか、本当にひどいことされて、そして戻ってきた時に、ね、私あの証聞いて思ったんです。そうか、私約60名でぐるっと旅をして、このいわきに戻ってきたのは、さ、相馬だってよかったし、それは郡山に教会作ったってよかったけど、いわきに導かれたのは、一つには裕太君に出会うためだったなって。で、裕太君は教会の子供のようになって、用水のように神様のぬくもりの中で教会から神様に一途に向かうようになって、いや、これはストーリーだ、これは神様の物語だったなと思いましたよ。それから先日報告した、私が東京の教会に行ったら、東京に避難してあった人も本当に大変だった。で、証をその教会でしてくれて、私もグッと来ちゃってですね、大熊にいた時この教会があって、その教会に行って二十歳頃に行って、何度自殺をしようと思ったかわからないけども、そこで救われて、と幸せな結婚をしたと思ったら、大震災でドガーンとバラバラになって引きこもって外に出れなくなったけれども、その深い痛みと悲しみが動力となって、 お母さん教会に行きたいって歩くんが、でこの教会に来て洗礼を受けて、そして昨年は地元の教会で最後のご主人もお姉さん、あのお姉ちゃんの方も洗礼を受けて、家族みんなクリスチャンになって、そして姉夫婦もみんな洗礼を受けて、残ったのはもともと家庭の中で悩みがあったけどお父さん一人が今クリスチャンじゃなくて、まさかこういう物語になろうとは、って、これいいからこれもらってきて印刷して教会に置いてていいったらいいですよって言うから置いたら、その証を聞いてない人が読んで、この間日曜日すっごい感動して、皆さんみんな深い痛みと人知れぬ悲しみが全部、ね、動力なんですよ。それがバネなんですよ。ハンナもそうだったし、ヤコブもそうだったし、またあの人もこの人もうちの教会の人も、そしてヤベツがそうだったんです。何しろ名前が苦悩ですからね、名前が苦渋苦しみですからね、激しい痛みですからね、ありえない人生だが希望がないのではないんです。この人が重要視された理由は、じゃあ10節に進んで読みましょうか。希望はあるんですよ。なんでこの人の人生だけこんな解説がついたかというと、みんな少なからずそうだからです。希望を持て、痛みに負けるな、押しつぶされるな、痛みのせいにするな、痛みをバネにして神様の御元に大胆に祈れ、そしたら殻は破れる、道は開けるって。じゃあ10節読みましょう、はい、ヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった、私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように、御手が私と共にあり、災いから痛みにことのないようにしてください。はい、やべつ、悲しみ、痛み、苦悩、そんな名前をお母さんに、自分がつけてもらいたかった名前じゃないのに名前は変えられないですよ。しかし彼はそこから突飛すべきは、だから自分の人生は芽が出なかった、それは自分の境遇が悪かったからだっていうなら普通です。彼は普通じゃなかったんです。納得しなかった、断じて承服しないと思った。それを人や環境や時代のせいにせずに、全部一途に神様にぶつけて神に呼び求めていったことには大いに祝福してほしいと。皆さん、和らげてほしいじゃなくて、全部恐ろげるのに逆転してほしいと。大いに祝福しというのは、豊かに恵みを下しと以前の聖書を訳してたりしましたけれども、これは祝福という言葉が2回つながってるんです。だから二重の祝福と言いましょうか。祝福祝福って、普通の祝福じゃ納得しないって。あれほど痛んだんだから、あれほど苦しかったんだから、あれほど生きもできなかったんだから、普通の祝福ではなくて大いに祝福に祝福を増し加えて、具体的です。祈りは地境を広げてくださるように。皆さん、商売ならば店が発展し、店舗が2号店3号店が出るような、あるいは当時の時代であれば、あのアメリカのカウボーイの世界じゃないけど、地境が教会がずっと広がって、安心して自分が暮らせるように、すなわち神様の御手が共にあって、災いから出発した命だったけど、もう災いは過去のものになるように、遠くに災いから私を遠ざけて、二度と痛みを、また同じことが出てきました、痛みという名前なのに、二度と私が痛まないようにしてほしいと。そして神様、何て言ったかというと、なんて自己中心なやつめって、お前はこういう器なんだから、こういう人生に収まっていろという、意地悪な神様ではなかった、待ってたよって。あなたは誰かのせいにするんじゃなく、誰かの力ある人のところに行くんじゃなく、一目散に天の私のところに来たな、それ待ってたよって。ピッチャーが投げたらキャッチャーがミットで受けるように、そのためにあなたはそういう境遇にあったんだと、よく来たもんだと、ということで全部叶えられた。すなわち地境が広がって、これが商売ならば生涯が祝福されたか、あるいは安定しない家庭ならば安定する境遇に変えられたか、そして自分の少年の頃はあんなに悲しくて辛いことばっかりだったなということが、はるか彼方昔のことになっていったか、いずれにしても神様は恵み豊かな神様であったのだということを著者は一筆書き添えたいと思った。後々の全ての国の人に読むべきだと思って書いた。さらっと書いてはいけないと思った。どんな小さな人の人生でも、どんなささやかな人生でも、あなたも願えって、 あなたも希望を持てって。だから年を取ったら何でも否定的に分からないうちになって、きっとあれもダメだこれもダメだ、私は生きてない方がいいかなみたいになるなって。そうじゃなく希望を持ってワクワクして神様に行けば大丈夫だと思って行くんだよって。じゃあこれヤベツじゃなくてダビデはどうだったかなって、じゃあ20を出してもらいましょう。詩編、ダビデはこのような信仰を持っていたんですね。王様でしたが、詩編65編の2節読みましょう、はい、祈りを聞かれる方よ、身元に全ての肉なるものが参り。私たちもこういう信仰ですよ皆さん。祈りは聞かれないと信じるんじゃなくて、祈りは聞かれると信じるんですよ。信じる力って半端じゃないですよ皆さん。そう思うとか異世界じゃなくて、絶対信じるっていう力は普通じゃないですよ。ダビデは何を信じたか、どんなに四面楚歌でも天に向かわば祈りは聞かれる、生きた神様が私にはついている、何者も恐れないって。最後はね、その力ですよ。最後は絶体絶命で信じる力ですよ。でダビデの長い人生でどういう体験をしたか、じゃあ30読みましょうか。今度は詩編の22編の24節の体験談を歌にしましたが、読みましょう。主は貧しい人の苦しみを蔑まず、いとわず、御顔を彼から隠すことなく、助けを叫び求めた時聞いてくださった。幾度経験したことか。もともと貧しい羊飼いだったダビデが何故今天下国家の建国の父の王様になったか、数々の困難試練をどのようにして乗り越えてきたか、全部神様だって。自分がよくやったとか自分の能力は普通じゃないとか、そんなことさらさらなかったんです。全ては、ね、カード1枚持ったら銀行からいくらでも金を下ろすように、ただし貯金がある人の話ですけども下ろすように、天国の貯金があれば神様を信じれば、何度も言う行動をつなげたら電流が流れて、こんな人生もあった、こんな物語もあった、こんな機能がこの電化製品にあったのかって、私の人生にあったのか、こんなページがあって、それを封印したまま人生を終えるのは本当に喪失だ、本当に惜しいことだ。ダビデが求めた時に祈りを聞いてくださる神様だったと。じゃあ新約聖書のイエス様の勧めも確認しましょうか。最後の40、マタイの福音書7章の7をまず読みましょう、はい、求めなさい、そうすれば与えられます。探しなさい、そうすれば見出します。叩きなさい、そうすれば開かれます。いいんだいいんだ、叩かなくても求めなくてもいいんだ、人の世話にならないのが人生なんだ、全部自分でやるからっていうのはいいようで、聖書はもったいない。それは自分の力を超えているこの現実は、この悲しみは進めない、一歩も半歩も前に行って沈んでいくって。だったら求めなさい、天の神が開かれます、探しなさい、見出しますと。何の苦しみもなくて安穏として一年終わるよりも、数々の力を超えた試練に見舞われながら成長していく方が、大きくなっていく方が、強くなっていく方が、神様の目にはあなたに一年許してよかった、あなたに命を与えて許してよかったって、よく来たなって。8節も読みましょう、はい、誰でも求めるものは受け、探すものは見出し、叩くものには開かれ。いいですね、誰でもです。ヤベツにだけ、ダビデだけ、聖書に出てくる人だけ、あの時代の人関係ない、白人でも黒人でも2000年後の人でも、こんなちっぽけな私誰でも、だから求めないからだよって。今年は求めたらって。そうか、ヤベツのようにどうせなら大胆に求めていいんだ、具体的に地境よって求めていいんだって。皆さん本当に求めよ、さらば与えられんって、まあ、この聖書の7章のところにはさっき言いましたけど、子供がパン食べたい、パンくれっていうのに親が意地悪して石を与えますかってイエス様分かりやすい解説しましたよ。魚が欲しいっていうのにいたずらしてね、誰が蛇を与える親がいますかって。人間の親子ですらそうなれば、ましてや天の父が、憐れみ深い神様が良いものをくださらないはずがあろうか。だから求めないことが悲しいんだって、なんで私のとこに来ないかって悲しいんだって神様は。だからそのためのバネとして、ああだから苦しみ悲しみはそういう意味かって、私期待されてるからこんなに悲しいんだって、 私神様に待ち望まれているからこんなに傷んでるんだって、神様のもとに来なさい。ある牧師さんが長年牧師をやって振り返った本の中に、牧師という働きは誤解されることを避けてはできない働きだって、誤解されて何がいいのかなって、誤解されたらそれを弁明したり説明するのではなく神様に行くんだって、神様に行くとイエス・キリストをよほど誤解されたなって、聖書の読み方深くなるんだって、イエス様は弟子に裏切られてどんなにか心裂かれる思いだかなって、ささやかな似たような経験を通して神様の世界を知るんだって、それがかえって恵みなんだって。痛みや悲しみは全部神様に向かうため、なんで他のとこ飛んでいくのって、なんで自分で処理しようとするのって、こんなに悲しいことないよ。なので大胆に私たちは神様に行くんです。この間3人洗礼を受けましたけれど、裏話をなんでそうなったかってお話するとですね、まあ皆さんにお祈りしていただいているお年を召して具合悪くなって、ご本人も私もう命が終わりじゃないかなって何度も思ったそうですよ。食事も喉通らないし、病院で点滴もできないし、あららーと思ったらみるみる回復して食事ができるようになってですよ。ただ今はインフルエンザ流行ってるから病院に家族以外は行っていけないっていうので電話したんです。まあ、病院家族以外はダメだっていうのを1回だけはね許してくださいって誰にともなくお願いしながら、私はスルスルっと気がついた病室に足が向いちゃってた後で看護師さんに、あなたどなたですかって言われて、まあ言えば家族のようなものですって苦し紛れに言って急いで逃げて帰ってきたんですけれども、しかし行ってよかったのは、12月このクリスマスの時どうしても私に言うんですよ。この間洗礼受けた方々の名前、12月にあの方々洗礼受けることになってるんですって、どうもそう聞こえるんですよ。なってるって言ったって、誰が決めたんでしょうって、いやなってるんだって。ほんで何回も目の前に現れるんで洗礼受けるのが、中先生よろしくお願いします、よろしくお願いしますって言ったって、本人からお願いされてないけど、じゃこんな寝たきりの中で自分の病気のことよりも名前出して、あの人この人この人、12月にモニカ先生と一緒に勉強してみんな洗礼受けることになってんだなってんだって言うから、私もなってんだなってんだと思って、まあ、1回だけ聞いてみようかって、ご本人に洗礼を受けることになってましたかって、そしたら否定はなさらなかった、えってじゃあ考えてみますかって言ったら、他の人に言ったら、あいいですよ受けましょうかって言うから、ってそうして洗礼を受けましたよって、そしてもう少しその人を祈っている方おられるようでしたが、すんごい電話口喜ぶ、まさか私いくらずずしくても2回行けない、あの病院に、あの人家族でもないのにまた来たって言って警察沙汰になったら大変でしょ。だから電話したんです。電話とかインターネットもよく使えばいいですよ。人の悪口言ったり批判したりすると最悪ですけど、そうじゃなく、皆さん初めてです、私お電話して、初めてって何が初めてって、歌歌ったですよ私、歌手でもないのにそれでね、クリスマス本当は行きたいけど病院がね来ちゃダメって言うから、じゃあ清子の夜歌いますねって、誰がって、私がって、そして清子の夜歌ったず一番だけなんて思ったか、下手くそだな私歌がって思う、もう少し歌上手だったらよかったなって、歌やって途中でやめなきゃいかなきゃ、一番だけ最後まで歌いましたよ。そしたら向こうで合わせてくれてね、電話の向こうで清子の夜アーメンって、生まれて初めて電話で私が独唱したクリスマスになったんですけどね。まあしかしそんなか細い連絡でも、その人の思いは背中を押したね、先生よろしく伝えてください、必ず伝えてくださいと、洗礼受けたことになってんですからって、なってるも何もかにもだったけど、しかし信じるならば強く信じる、ね、強く信じて大胆に行動する。今年はえりもの建設で工事が始まったら早いなと思いましたけど、去年亡くなられた川口姉妹から思いが出発したって何度も話したでしょ。我が家に来て、諦めていませんから私と言って、こんなに声がか細いのに、こんなにちょっとヨロヨロしているのに、いや信仰は強かった、信仰は大胆だった。私も言えばそれに背中を押されて洗礼ってわけじゃないけど、背中を押されてじゃあエリムやりましょうって言おうかなかったですよ。また受付に置いて200円で売ってますが、阪内姉妹っていう亡くなった姉妹も、試練こそ恵みっていうタイトルは、いや本当にその通りだなってタイトル言っただけで恵まれますけど、数多くの試練にぶち当たっては強くなり、幹が太くなり、また試練に襲われては強くなり、一層大胆になり、この教会に来る人は全員そうですよ。最初はからし種のような小さな信仰がやがて30倍60倍100倍になって、
試練こそ恵み、悲しみや痛みが私たちを神に向かわせたら、向かうところ敵なしというとちょっと言い過ぎかも分かりませんが、本当に強いなって、ヤベツを見てもすごいなって、である人はこの教会を見たらそのように感じるんですよ。この間の年末感謝礼拝で正井先生が1年間の感謝を写真で表してくれて、私もそうだっていろいろ忘れてたなって、実は1回やったんです、ある集会で、皆さん今年のこの教会の恵み何ですかって、トントントン出てくると思ったらしばらく沈黙で出てこなかったんです。はあ、今年この教会恵まれなかったのかなと思ったら、ボソボソボソボソ出てきたんですが、何か足りないと思った、何か、あ、カフェも良かった、あれも良かった、何か、でも何か足りないじゃないかと思ったら、ある人が吉戸先生たちがユースパスターで来てくれたことが良かったと、ああこんな大事なこと今頃出てきたと思って、もしかしたら悲しい顔して座ってたじゃないかなと思ったりしたんですが、まあ、確かに人材も恵まれた、土地も駐車場2つ与えられた、1つ思いやり駐車場とか誰がつけたか知らないけど洒落た名前つけちゃってですね、そしてエリムの建設も手につけた、いや地境を広げてくださいとヤベツは祈ったけど、私たちは別に最初ここに来た時そんなこと祈りませんよ。この教会に来た時は行きも滞在でぐるっと700キロ旅をして、60人のうち30人が舞い戻ってきて、そして335の約10名ぐらいの方がこの教会のそばに行って来たんですよ。この教会間もなく教会堂できて間もなく6年ですけどね、最初40人ぐらいから始まったと思いますよ。ここにいる大半の人は最初いなかったと思いますよ。だけど教会がここに来たことによって近くから遠くからいろんな人が来てくれて、いやどんなに慰められたか、いや、やべつだけじゃないわ神様、最初はエルシャロームの土地しかなかったのに教会の土地になって、あの事務室は一室だったのにここに教会ができて、駐車場が2つ与えられて、宣教師もドイツから来て、そしてユースパスターも来て、いろんな人が出入りしてくれて、いや地境を広げてくださる神様だわって。なので私たちは今年年を取ったら否定的に考える傾向強くなるから気をつけてねって、さあ否定的に考えたら、今年エリムができてちょっとカフェみたいな何かキッチンができたけど誰も来なかったらどうしようって、教会すら一人も来ないって、いやそんなこと皆さん信じないようにしましょうね。そしていや経済的に株価がどんどん下がって、建築業がおかしくなって、工事が頓挫して、結局建物途中で壊し始めたとか売りに出したとかって、そんな可能性万が一でもありえなくはないですかって、それはありえなくはないかもしれないけど考えません、そんなことは。神様がここまで最善をしてくださった神様だから、今年も素晴らしいことを個人的にも教会もしてくださるので、ワクワクして神様に期待して、しかも大胆に具体的に祈りながら突き抜けて、また一つみんな突き抜けて必ず行くんですよ。先週の礼拝にはお祈りしていた体調が優れない方来られたんです。見つけちゃったんです私が礼拝終わって、じゃあそばに正井先生も吉戸先生もいたから3人で囲まれたらその人逃げられないんですよ。3人で手を置いてお祈りしちゃったんですから皆さんね、そしたら少し体調が良くなったかなと、そうだといいかなと思いましたが、具体的に神様私今日体調悪いんですって、具体的に神様家族で今このことを祈ってるんですって、具体的に神様私は事業のことでこのことをすごく願ってるんですって、神様どういう神様ですか、そんなことは全部閉ざしてやるって、もっともっと辛い思いさせてやるって、そんな神様を信じてないんです。ヤベツの神様を信じてるんです。神様は悲しみと痛みはあるよってあるけど、一直線に私の元に来るあなたをどうして捨てるようなことがあろうか、絶対祝福すると、必ず祝福すると。だからあなたも暗い気持ちで頭を垂れて生活するんじゃなくて、希望を持って大胆に飛び込んできなさい、具体的に願いなさい、神様と一緒に今年も歩んでいきましょうって。さあご一緒に歴代史第一4章の9と10もう一回かみしめながら、少し長い人生の記録ですが、ご一緒に読みましょう。はい、ヤベツは彼の兄弟たちの中で最も重んじられた。彼の母は私が痛みのうちにこの子を産んだからと言って彼にヤベツという名をつけた。ヤベツはイスラエルの神に呼び求めていった。 私を大いに祝福し、私の地境を広げてくださいますように。御手が私と共にあって、災いから遠ざけ、私が痛みを覚えることのないようにしてください。神は彼の願ったことを叶えられた。アーメン。黙祷いたしましょう。ピアノを弾いていただきますので、新年の聖書のお言葉、ヤベツの人生、ヤベツの祈りは本当だということ思い巡らしましょう。いかがでしょうか。皆さんの中にどのような痛みが、悲しみが、苦しみがうずいているでしょうか。意味のない悲しみ、痛み、苦しみはまずないということ、はっきりと整理したいと思います。なぜ神が許されているか。それは誰彼のせいにして怒ったり、その人を攻撃したりするためではなく、環境のせいにして諦めるためでもなく、そこから神様の身元にジャンプするために与えられているのだと、これ以外の解釈は存在しないということを心に肝に銘じたいと思います。そこから出発すると、全ては前向きです。全ては未来向きです。神を見つめ、やべつに豊かな応答を持って、その人生を潤してくださった神様が、私の告白する神様なら希望があると、大胆に神様からの祝福を一途に求めて、疑わずに前進したいと思います。年の初めに体調の悪い方もいるかもしれませんし、大きな悩みを抱えている方もいるかもしれませんが、必ずこの年は祝福される。必ず神様が私たちの思いを超えて素晴らしいことを成し遂げてくださると大いに期待して歩んでいきたいと思います。少しピアノを大きくしていただくので、2019年の自分自身の体調の祝福、自分自身の手の技、学校で勉強していること、職場での働き、地域や親戚の中での生活の祝福を祈りましょう。また私たちの大切な神様が与えてくださった家族の祝福、それから教会が建てられた泉町の祝福、いわき市や福島県、日本の祝福をお祈りしましょう。また今病の中にある戦っている方々、特に岩尾姉妹や北姉妹や古谷姉妹や小玉姉妹、その他の全国に散っている方のことも覚えてお祈りしましょう。遠くドイツにいて私たちのことを思い支援してくださっているモニカ先生や伝道師も覚えたいと思います。そして今年は特に始まったエリムの建設工事の大きな祝福と、その後の運営の祝福を覚えて祈りたいと思います。どんな言葉でも結構です。声に出せる方は声に出して、一つ心になって、この翼の教会の礼拝堂から今年最初のお祈りを神様に期待しつつ、自由に捧げたいと思います。それではご一緒に祈りましょう。天のお父様、今からお祈りをいたします。私たちの祈りは必ず天に届き、あなたは私たちの思い以上に偉大なことをしてくださることを信じてお祈りします。神様、どうぞ私の体調を祝福し、怪我が完全に治るように、神様はどうぞ手の技を祝福し、神様が新たな能力、信仰を加えてくださるように、働き人の一人一人を祝福してくださるように、この教会に神様がさらなる加わる人を起こしてくださるように、この地域を祝福し、いわき市を祝福し、福島県を祝福し、日本全国を祝福してくださるようにお願いします。私たちの家族に神様の恵みがあるように、
天のお父様、痛みの中にある北姉妹やまた岩尾姉妹を神様がねぎらって癒してくださることをお願いします。古谷姉妹の今月の旅立ち、また小玉さんの完全な骨折の癒しをよろしくお願いします。全国に散っている方々、海外にいる方々、特に森田先生や伝道師にあなたの御手がありますようにお願いします。エリムの建設とその後の運営に期待いたします。感謝いたします。アーメン。それでは私の後に続いて同じ言葉でご一緒に祈りましょう。天の父なる神様、新しい一年を厳かな気持ちで受け取ります。私の命を強め、私の健康を祝し、大切な家族に恵みをお与えください。神を愛し、教会を愛し、あなたと共に生活します。翼の教会を通し神の栄光を表してください。エリムの建設を祝してください。私の心の中にある願いを祈りを持って捧げますから、あなたに期待します。成就させてください。あなたの栄光が私の歩みを通して豊かに現れるようにお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。ハレルヤ。天のお父様、もう一言祈ります。今日ここに集まられた子どもたちから、お年を召した方々まで、男性も女性もみんな、良いスタートを切った人も、心にいろんな重いものを背負いながら年の初めを迎えられた方も、しかしあなたは全知全能の私たちの主なる方ですから、一人一人に恵み豊かに著しく望んでくださって、今年素晴らしいことを成してくださるように、一人一人の心の深いところにある願いを、叫びを引き上げてくださるようによろしくお願いします。あなたこそ私たちの希望です。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。